八臂川散歩奥南部漆物語を訪ねて、昨年の6月二戸市と八幡平市が共同で認定を受けた日本遺産奥南部漆物語、八臂川流域に受け継がれる伝統技術。明治から昭和にかけて日本中を調査した民族学者の柳田邦夫さんは、自らの著書の中で八幡平市と二戸市の間に流れる八臂川の流域を奥南部と呼びました。この地域に暮らす人々は豊かな山の恵みのもと、ある人は漆をかき、ある人は丸太から生地を削り出し、またある人は漆を塗り、地域で一体となって漆器作りを行ってきました。この番組ではそんな八臂川流域の人々が生漆や漆工芸品の特産地としての誇りを胸に、今なお受け継いでいる奥南部漆物語を訪ねて八臂川を歩いていきます。お相手はカシオペ FM の田中智明です。それでは皆さんと一緒に八臂川散歩に出かけましょう。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りします。奥南部漆物語を訪ねて八臂川流域を歩いているこの番組、前回に引き続き浄法寺町は天台寺お山のふもとにあります浄法寺歴史民俗資料館から調査員の中村弥生さんにお話を聞いていきます。浄法寺歴史民俗資料館で昨年11月に開催されていた日本遺産の特別企画展、浄法寺の漆器その魅力を紐解けばで紹介されていた様々な漆器、それも人々の暮らしの中で実際に使われていた漆器のお話を聞いています。まずは蓋に色鮮やかなボタンの花が力強く描かれたお筆です。
実はそこにボタンカシビツっていうお筆と一緒に3枚並んでますけど、はい、このボタンカシビツはこれは浄法寺のものではなくて、はい、シワのひずめっていうところで使われたカシビツなんです。でこれとペアで使われたっていうのがこの浄法寺のカシボンなんですよ。でシワの方いらっしゃるとやっぱりおっしゃるんです、はい、婚礼とか出産の時にこのカシビツにお赤飯とか餅を入れて持ってたりしますね、はい、でその取り皿として使ったのがこの浄法寺のカシボンだったっていうんですよ。だからこのカシビツとこのカシボンをペアでうちは持ってましたっていうところがあって、はい、最近シワの方いらっしゃるとお話ししてくださいます。で泉山さんもこのカシビツのことは非常に気にしてらして、はい、やっぱり残したい、でこんなにモダンで素敵なものがあったっていう、
ね、綺麗ですね、
はい、でこういうものに入れてね、その心尽くしのものを送る、はい、あるいは送られるっていうそのやり取りも含めてね、次に伝えたいんだって言って一生懸命集めて調べてらっしゃるんですよ。で一番向こうにちょっと違う色のものありますけど、あれは特注品だそうです。
あんなグラデーションの絵付けができるんですね。でもね、
粉巻いてるのかもしれないですね。
あ、なるほど。緑のこっちもそうですね。
こっちもそうですね、はい、葉っぱのところに緑の粉巻いてます、ね、
粉巻いてるのか。やっぱこれ、まあ、それこそあれが産地が違ったってことですよね。
これは浄法寺の、あ、じゃない、ごめんなさい、盛岡の仏具屋さんが注文取って作ってたらしいと、はい、聞いてます、
まあ、今でいう例えばデパートの、ね、食器売り場で考えれば別に違う産地から来てたって、まあそうね、おかしくないですよね、
はい、
盛岡の仏具屋さんで作られたお筆とセットで取り皿として使われていたという浄法寺漆器の菓子盆、現代でいうお盆というよりも直径15センチから20センチほどの木のお皿で、黒い漆で塗られたお皿には桃、菊、イチョウなどの吉祥紋と呼ばれるいわゆるおめでたい絵柄が描かれています。 まさに暮らしの中の漆器らしく、各地域でその使われ方はそれぞれだったようです。さらに漆で絵がつけられたおせち料理を入れる重箱よりも一回り大きな四角い木箱も展示されています。
あとちょっと唐突に下の箱だけなんか中途半端に出てますけど、はい、実はこれは下なんですよ。で結構深みがあって、はい、蓋がかぶっていて、うん、でここに実は一段あるんです。こういうふうに入るのが
中箱みたいな。
で、あのコレクターの間ではここに描かれる模様が必ずおめでたい意味のある蓬莱門っていう、はい、鶴亀松竹梅、うんうんうん、あそこに泉本さん版画で作ってますけ ど、はい、ああいうものが描かれるので蓬莱箱って言ったり、はい、串箱って言ったり、うん、あの手箱って言ったりね、あとは浄法寺面箱っていう名前も私聞いたことあるんですけど、お面が入ってる箱ね、
能のお面みたいなことですか。
そういうふうな形のものなのでっていうことらしいんですけど、はい、ただこれがですねもうないんですよ地元に。で、はい、私もあの浄法寺でこれがだから作られてたっていうふうに聞いてるんだけど、うん、見たことなかったので、はい、本当かなって思ってたんです。で、はい、あのうちの資料館では一つ所蔵してるんですね、はい、ただ上と下蓋と下が違うものなんですよ。で、はあ、一つだけあの浄法寺の大森地区っていうところで、うん、私は個人のお宅で持ってるのをあの確認できてるんです、
はい、
だからそちらではもうこれ守っててくださいとお願いしてるんですけど、うんうんうん、あのさっきも言ったように昭和その40年代ぐらい の、はい、あの盛んとこう転換期だったあたりに、うんうん、かなり首都圏にも出てしまって、
はい、
あの会津の方でも作られてましたから、はい、あの若干違うところのものもありますけれども、うん、あの浄法寺のものっていうのはこういうふうな立花とか、
はい、
あるいは何だろう柊木門みたいなものとか、うん、で蓋にああいう蓬莱門書かれるんですけど、はい、割と図案化されたものが多いみたいな私は気がしてますけどね、
は
い、
これは本当にでもその能のお面を入れるためにだったんですかね。
私が知ってる範囲ではね、はい、スタートは何だかわからないです。ただ使われ方としてはさっきから言ってるようにその串箱だとか手箱って言われてるように、はい、あの女性が大事なものを入れたり、私が知ってるそのお宅ではお家にまつわる古い大事な文書類とか、あのそういう大事なものを入れるのに使ってるっていうようなことでしたね、
はい、
ただスタートが何だったかっていうのはちょっと私もよく分かってないんですけども、
う
ん、
でもこういった形だったりその企画というかそういったものが浄法寺だったり会津だったり、う
ん、あの浄法寺のものかなと思ってると、はい、これは特徴から言って会津じゃないかなってその詳しい方なんかはおっしゃるんですよ。
ああそうか、
うん、絵とかその器の特徴形の特徴から判断なさるんだと思いますけど、はい、ただ私は現地浄法寺でこれを数見てないので、はい、だから何とも言えない。
なるほど、うん、まあ、でもあったんであろうということですね、
う
ん、
そうですね、うん、いやあの実際に大森で見せていただいたのは、はい、皆さんが言う浄法寺の面箱っていうかその箱っていうのと、うん、あの特徴がみんな一致してましたし、うん、かなり古い時代のものでしたね。
そして先ほどお話にも出てきた菓子盆をはじめとするさまざまな漆の絵皿を美しい写真で紹介した新海光さんの本も見せていただきました。
あ、はい、こ
ちら。実はね、その菓子盆なんて見慣れてると思うんですよ。でもこの新海先生ってちょっとさっき話に出たけど、こういうふうにこの方もコレクターで泉山さんのご協力でいっぱい集めてるんだけど、これ本出されたんですよ。それであのこういうものがあるということを世の中に紹介してくださったので、あの若い方たちがねこれ見て非常に関心持ってくださったっていうのが、この本が出たあたりのうちの、あの来館者見ても感じるところでしたね。でただね、うん、あの例えばここに浄法寺って書いてありますよね、
はい、
でも浄法寺で見たことないような絵なんですよ。でも あったことはあったらしい、
うん、
ただそのよくわからないこともあって、うん、で先生あの骨董商などから手に入れたりすると、まあ、とりあえず浄法寺ってつけとけばいいみたいなところも見受けられるらしいんです
なるほど、は
い、でそうすると本当にこれ浄法寺かっていう話になるんですよ、うん、でそこでやっぱりさっき言ったように学術的な、ね、ところが、はい、あるとね、分類とかね、うん、あの判断の基準になりますから、こうして数が集まってくるといろいろな比較ができますから。
そうですね、
だからそういう意味でも、うん、そういうところに役に立つっていうところがあるのかもしれない、うん、
それこそ 何でしょう、今の浄法寺漆漆器ってすごくモダンではありますけど、逆にね、
うん、
地味っていう方もいるじゃないですか、
ええ、
でもこんなに楽しい絵柄があったり言われがあったりって改めて思いますね。でもね、
そうですね、うん、あの決して上手ではないんですよ。
いや、そんなこと
だけど、うん、あの柳宗悦が、まあ、言ってますけども、はい、結構難しいんですよね、
うん、
で一気に、まあ、あの描きますから、うん、その勢いだったり、あるいはもう器から絵から全部こう見た時、一切合切一緒に見た時の、
はい、
その仕上がりっていうか姿が、うん、やっぱりこういう三冠の地で作られた漆器っていうことで、はい、そこで魅力がこう出てくるみたいなね、ところがあるらしくて、やっぱり民芸っていうものがお好きな方たちは、
はい、
この古い浄法寺の塗り物を好きだなっていう方が多いですね。楽しいし、
でそうなんですよ、あの僕みたいなそのデザインをするにしてもデジタルでやる世代だと、
うん、
あの端正なものって何ぼでもできるんですよ、
はいはいはい、
でもやっぱりこういうあの
計算できない偶然性が
生む何
かですよ ね、 そうですね、
はい、同じように本人は多分同じように描こうと思ってるんだけど、うん、でも人間の描くことなので、うん、花びら20枚やったら全部形違うじゃないですか、うん、これ逆にデジタルでできないんですよね、
うん、
だからすごくましてやね、この新海先生の本なんかも見てたら相当楽しいですよね。
そうです
ね、こうやってまとまって見れるのは本当に、
はい、
ありがたいですね。
決して作家さんが作るようなものではない、うん、名もない職人たちが作るんだけれども、
うん、
その職人たちがやる手仕事の中で、
はい、
あの使いやすいように、そして使われていく中でだんだんこう改良もされていく、そういう道具として、
はい、
道具って言うと変だけども、あ、まあ、道具かな、
うん、
食べるための
そう、まあ、でもそうですよね、うん、
その道具としての、うん、と形の美しさとか、
はい、
なんかそういうところに美しさっていうと言い過ぎかもしれないけど、
いや、うんうん、
あのそういうものを、まあ、感じられる感じるようなものを、はい、あの作るっていうことを柳なんかは一生懸命言ってたんでしょうね、うん、は
い、まあ、道具なんてそうなんですよね。美術品とか工芸品っていう、まあ、側面もゼロではないですけど、基本的には生活で使うための道具なんですもんね。
そうですね、
うん、まあ、それがその安比川流域の漆文化、今回の日本遺産的なことでなんですよね。でもね、
うんうん、まあ、そういうふうなところをね、そんなに意識して職人たちが作ってたとは思えないけれども、
はいはい、
でもあの出来上がったものが何かそういうものを感じさせるっていうようなところが、うん、
はい、
やっぱりあるんでしょうね、
うん、
盛岡在住の民芸愛好家泉山圭一さんから寄贈されたものも含め、二戸市役所浄法寺総合支所にはこの貸し本のコレクションが展示されていますので、興味を持たれた方はぜひご覧になってみてください。といったところで今回もここでお時間です。次回もまた浄法寺歴史民俗資料館からお送りいたします。お楽しみにどうぞ。